るのは。
リスナーの皆さん、こんにちは。大里清です。ここからの時間はトレーディングフロアをお届けしていきます。本日のゲストをご紹介します。ラジオ日経の番組では本当にもうおなじみかと思いますが、今日は豪華にお二人お迎えしております。この番組は初登場となります。個人トレーダー、ともらにさんとこうすけさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こうすけです。
お願いします。
はい、とも
らにです。
よろしくお願いします、はい。まあ、本当にあの番組、他の番組にもたくさんお二人とも出ていただいているので、はい、改めてというところにはなるんですが、ともらにさんといえばチャートオタク。
そうですね。
そうなんです。
はい、すごいチャートオタクなんで。
そうですよね。最近はどんなトレードをされてます？
私最近はね、すっごい短いになってるんですよ。1分足とか、
はい、はい。それはその相場環境見ながらっていうことですよね。
15分足のトレンド見て1分足で売る。
やっぱりちょっと長いのは危ないかなっていう感じあります。
そうですね、ちょっとトレンドが長く続かないの で、
そうですね、
うん、で逆張りっぽいトレードの方が今も利益がやっぱり出るんですよね、となるとやっぱり一番短いところのトレンドを取っていくのがいいかなっていうことで今は行きましです。
はい、はい。今日はともらにさんの WBR についてもお話をいただこうと思っています。そしてこうすけさんです。こうすけさんといえば元ビジュアル系、
はい、
元じゃ、ね、元じゃ、ね、元じゃ、ね、
今もビジュアル系でいいじゃないですか。
じゃあ今もビジュアル系でお願いします。
今もビジュアル系ですもんね、はい、それが今や、代表するエフェクストレーダーということでございますが、こう、最近もどんなトレードをされてます、はい、コウスケさんは。
もう以前と変わらずにスキャルピングと、うん、あとセミスイングのトレードですね。
ですね、はい。通貨ペアはどのあたり見てらっしゃいますか。
最近やっぱクロス円が多いですね。ドルストレーダーとユーロドルぐらいしか見てない感じですね。
うん、クロス円の方が動きがちょっと出てるかなっていう感じありますかね。
そうですね、こう2週間ぐらいはクロス円が一番やりやすいかなっていう感じですね、うん。逆にドルストレートの方がちょっと迷うなっていうところあります、う
ん。そのドルの動きがね、ちょっとドル円で見ても、うん、なんとなく分かりづらかったりとかしません？ともらにさん、
う
ん、
もう嫌ねって感じ。
嫌ねっていう感じ。
いやらしい動きますよね。
そうなんですよね。コウスケさんにはこの後のコーナーで、パンローリングのカスタムチャート、コウスケさんのインジケーターについてもお話をいただこうと思っています、はいはい。さてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。番組のホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひご活用ください。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローディングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト。
さてこのコーナーではコウスケさんにパンローリングのカスタムチャートを活用したドル円相場の見通しということでお話を伺っていきたいと思います。
はい、
ね、
はい、お願いします。
ちょっと難しいドルの動きになってるよというのが冒頭にもありましたが、
はいはい、皆さんこうドル円がやっぱり気になるのかなっていうので、あのドル円の方を持ってきたんですけど、はい、今資料の方は出ているんですかね。はい、あの今回あのパンローリングさんのカスタムチャートというですね、はい、スマホアプリの方使わせていただいて、はい、であのこのスマホアプリあの触ったのはですね、あの最近なんですけど、はい、結構面白いオシレーターがいっぱい入っていて、あの UOS というですね、はい、オシレーターが入っていたんですね、
はい。コウスケ目線で紐解くパンローリングカスタムチャートということです、はい、
そうですね、
その中に UOS が入っていると、
はい
はい。
UOS つまりあの究極オシレーターというですね、あの名前で書いてあるんですけども、はい、この、 あの中二感たっぷりのですね、あの名前ネーミングがすごい大好きで、
はい、
もうあの何が究極なのかっていうところすごくやっぱり知りたかったんですよね。
はい、何が究極なんでしょう。
はい、あの紐解いたところですね、はい、あのそこまで究極ではないなっていう推しとしてはあるんですけど、まあ、結局やっぱオシレーターなので、まあ、一つの指標として見るものとして、うん、まあ、これ多分作ったのはラリーだと思うんですけど、はい、多分まあ調子乗っちゃってこうかっこいい名前つけちゃったのかなっていうところがあるんですけど
どうだと言わんばかりのネーミングですよね。
そうですね。なんだっけな、アルティメイトオシレーターかな、英語で言うと、うん、
アルティメイトね。
そうなんですよ。でちょっと名前だけで惹かれて、じゃあちょっとこのオシレーターを面白いんで使ってみて、はい、あの分析しようということで、はい、はい、 分析してみました。でここでですね、パンローリングさんのカスタムチャートの方でこうメリットがこう、はい、いろいろあるなっていうふうに思ったんですけど、
はい、どんなところになりますか。
まず今言ったみたいなですね、究極のオシレーターというですねまあ、変わったオシレーターがこうたくさんこう入ってたりとか、はい、他にもインジケーターがいっぱいあるっていうところがすごくいいなと思います、ね。あとその FX 以外の指数ですね、そういったものもやっぱり一つのアプリの中で全部完結して見えるのでいいかなと思います、はい。であと自身のテンプレートですね、このテンプレートがチャート上でこう保存できると、これちょっとアプリの方では珍しいなっていう部分があるので、まあ、まさにの新世代のやっぱアプリなのかなっていうふうに感じますね、
はいはい。自分自身でどんな風な使い方をするのか、オリジナルのテンプレートを、はい、保存することができるんですね。
そうですね、はい。そこがすごい珍しいですね、はいはい。で早速ドル円の方ですね、
はい、いきましょう、
はい。でまず月足の方からですね、まあ、ゆったりと見ていこうかなと思うんですけど、
はいはい、長い足から見ていきます、
はい。で US って基本こうダイバージェンスとかをこう見ていくようなオシレーターになってるんですけど、うん、まあ、条件の方いろいろあるんですけど、はい、まあ、私がこう見るところだと、まあ、やっぱオシレーターのこう角度だったりとか、あと高値安の切り上げ切り下げに対してこうダイバージェンスの方を見ていくような状況で、もしこの1月がこのままこう下ヒゲですね、長めにつけるのであれば一旦ダイバージェンス確定かなということで、月足の大きいタイムフレーム上では上の方にこうトレンド転換していくのではないかなというふうに思っています、はい。で月足は今こんな状況で、そこからちょっと下の足の方に掘り下げて少し分析をしていきたいんですけど、週足の方ですね、週足の方は、ダイバージェンスの方が未実現になっているので、はい、まあ、いわゆるまだトレンド転換の条件を満たしていないというような状態になっています、うん。でこれがもしこのオシレーターの一番安値のところ、まあ、大体30とか40ぐらいの今レベルにあるんですけど、はい、そこの安値がまた切り上がってくるようであれば、またダイバージェンスが週足上出てきて、まあ、より上の方に反転してくる可能性が高いのかなと思っています、
はい、
はい。で週足はこんな感じになっていて、次日足ですね、はい。で日足の部分で見ると、一応ダイバージェンスみたいなのが出てるんですけど、ここちょっとやっぱ買われすぎ感が US 上で出ているので、かなり上の方にですね US が引っ張られているという状態で、はい、これ1月の15日のチャートなので、今見るとさらに多分買われすぎな状態のところまで教えたはいってるのかなと思います、は
い。1月15日の時点ということですのでね、そこからね、
そうですね、
5日ぐらい経ってますからね、
は
い、
少し上の方に今抜けてきてますので、はい。で一応これをこう統合して見ていったのがこう次の3つですね、
はい。月足から日足までを合わせて見ていくとイメージもっとつかみやすいんじゃないかと思います、はい。いかがでしょうか。
そうですね、これはやっぱ超長期目線で今見ているので、はい、まあ、かなりゆったりとしたこうトレンド展開になるのではないかなと思っているんですが、うん、やっぱその日足の方が直近で買われすぎというところがあるので、はい、一旦ちょっと下落ちをしてくる部分はあるかなと思います、うんうん。まあ、ただ安値の方も少し固めなので、一旦下に押してきたとしても少し上の方に戻される可能性があって、そのまま上の方にこう抜けていくようであれば、月足週足の力を借りてそのままトレンド転換して上の方に抜けてくる可能性が今非常に高いかなと思ってます、う
ん、
はい。
トマラニさん、このドル円の見通しいかがですか。
ドル円のこの日足が多分ヒドゥンダイバージェンスがついてると思うんですよね、はい。ということはトレンドが継続するパターンなので、うん、はい、今日足のトレンドは下向きのトレンド、うんうん、ですから、まあ、もう一回は下をトライ。
そうですね、
ただでも安値更新しないと確かに横に行くか、
うん、
少しレンジになるか、はい、反転 していくかっていうイメージですかね。
そうですね、
あとはこの辺だよね、この112円手前ぐらいのところを抜けられるかどうか。
そこの112円の前半のところとかやっぱちょっと重そうだなっていう感じですね、うん。逆にこう114円ぐらいまで行っちゃえば、うん、こう一番こう上の方に抜けやすいかなと思いますね。
あ、はい、今足元109円のミドルあたりですので、うん、まあね、ちょっと下の方に押すとして、日足で見て下の方に押すとしても、うん、でもなんか114円っていうとちょっと遠いイメージしちゃうんですよね。今になるとね、今になるとね、
なんか大きいイベントがあると一気に走りそうなこう、うん、雰囲気のあるチャートなので、はい、ちょっと今年も楽しみにしたいなっていうところありますね、
うんうん、はい。何か注目してるイベント的なものとしてはありますか、は
い。そうですね、あんまりちょっとイベント自体は気にしないので、はい、やっぱりその 基本大きい目線で見てるっていう部分だとやっぱ週足をよく見てるので、うん、その週足の終わり値とかはやっぱりすごい重要視して見てますね、
うん、
この形状で週足見ると110円超えたあたりからだとかなり上の方に押されやすいかなっていうふうに見えるので、うんうん、
はい、
ちょっと今後110円超えたところの週足以降の週に関してはちょっと注目してみたいなっていうふうには思ってます、
うんうん、月足週足日足こうやって並べてみるとなんかこう浮かび上がってくるものがありますね。
そうですね、うん、ありますね、
うんう
ん、まあ、その月足上で見るとこの124円あたりまで行っているところの高値からこう切り下げのラインがこう引けるんですけど、うん、
はい、
それをまあ一旦ブレイクしているように見えて、まあ、そこからのこうリターンリムーブが今起きているような状況にも見えるので、
うん、
まだ完全にはこう月足上も下には向かっていないかなっていうところには見えますね、はい、
うん、サポート走ってる感じですもんね。
そうですね、
うん、となると意外にあれなんですね、やっぱり長期目線は上っていう上方向で良さそうですかね。そうですね、
現段階の今年っていう部分に関してはまだ全然上目線かなというふうには思ってます、
うん、まあ、利上げがどうなるのかアメリカのっていうところもありますけれども、 そうですね、はい、そのあたり、まあ、この後も刻々とちゃんと分かっていきますので、はい、確認をしながらトレードをしていただければと思います、はい、さあ続いてのページなんですが、
はい、で、この UOS をですね、
はい、
まあ、見るためには究極の教えたですね、
うん、究極の教えたです、
何度も今日は言いたいですね、究極の教えた、
はいはい、
でこれ見るためにはですね、あの Apple Store の方からカスタムチャート、まあ、スペースパンローリングと調べていただけると、うん、このカスタムチャートがダウンロードできるという感じですね、う
ん、はい、
でログインの方も、あ、どうぞ、
はい、はい、すいません、カスタムチャートパンローリングというふうに検索をしていただければと思います、App Store の方で、
はい、
はい、検索をしてください。ぜひダウンロードしていただければと思います。
はい。
はい、そしてここでお知らせがあります。
はい。
はい。
はい、ここはですね、来月ですね。
はい、
来月の2月16日の土曜日に、パンローリングさん主催のですね、FX セミナーの方が開催されます。
はい。
はい、2月16日の土曜日ですね。うん、でここにあの出演させていただく予定なんですが、
はい、
私と一緒にこうダブルキャストということで、
はい、
あの倉本智明君というトレーダーがですね、はい、一緒に出ます、
はい、
で、倉本君がですねインジケーターをパンローリングさんの方で発売してるんですね、うん、なので基本的には倉本君が一応メインのステージになって、うん、まあ、私がこう横でこうちょいちょいちょいちょいこう喋ってるみたいなイメージで出演になりますね、
はい、はい、2月16日になりますパンローリングとサクソバンク証券主催腕利き個人投資家が集合するセミナーを開催いたします。コウスケさんも登場ということになりますが、はい、その他トレーダー海馬さん、東京シストレさん、それからヒロさん、ヒロピーさん、成田ひろゆきさんなどラジオ日経でもおなじみの皆さんがご登場する予定となっております。そしてコウスケさん一押しの倉本智明様、はい、ということですね、はい、インジケーターを紹介していただけるですかね、この時にね。
あ、そうです、あ、倉本君が、うん、まあ、そのインジケーターを紹介したりとか、先ほどのあのカスタムチャートの中にも実は倉本君のインジケーターもすでに入っているんですね、
う
ん、はい、
ええ、
なのでそれのちょっと解説の方倉本君の方からさせていただこうかなと思います、
うん、は
い、
面白そうです
ね。そうですね、どんなインジケーターなのかぜひ皆さん足を運んでいただければと思います、はい、ですね、入場無料になります建築会館ホールでの開催、はい、2月16日土曜日2月16日土曜日になります、ぜひ皆さん、詳細なんですが番組ホームページの方をご覧いただいてご応募いただければと思います、はい、お申し込み番組ホームページの方からぜひぜひお願いいたします。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお届けしました。サクソバンク証券の MT4 は普通の MT4 に飽きた専業トレーダーにおすすめ。お客様だけの専用ラインをご用意、約定力の強さを実現。もちろん EA 制限なし、スキャルピング可能。これまでの MT4 の常識を覆すプロユース。サクソバンク証券の MT4 はお客様のニーズに合わせて2つのプランから選べます。DMA プランなら豊富な流動性をお客様ごとにカスタマイズ。他人と同じレートでパイを分け合うこともありません。スプレッドと約定力では第三者機関の中でも業界で有名な矢野経済研究所の調査で、 アメリカの雇用統計の際にも高い約定力と競争力のあるスプレッドナンバーワンの座に輝きました。サクソバンク証券の MT4 ならお取引のチャンスを逃しません。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
トレーディングサロン、
トレーディングサロンのコーナーです。ここではもうお一方のゲスト、トモラニさんにお話を伺っていこうと思います。
よろしくお願いします。
改めましてお願いいたします。今日はパンローディングから DVD も発売されている、はい、トモラニさんの取引手法、はい、WBR を活用したトレードということになりますが、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、簡単に今日は、ご説明をしていきます、まあ、私の案内は別にいいので飛ばしてください
、はい、自己紹介のところは、ね、ところも飛ばしていただいて、もう皆さんよくよくご存知かと思います、
まあ、WBR とはということなんですけど、はい、まあ、WBR って単純に RSI にボリンジャーバンドを足したものなんですけど、うん、これを2008年だかなんかにボリンジャー氏が来日した、はい、あのセミナーがあったんですよね、はい、結構大きなセミナー、うん、でその時に直接ちょっとお伺いして、で聞いて作ったものなんです、
はい
はい、それで書籍を出す時にも一応、うん、あの、うん、聞いて作ったんで、はい、お名前使わせてもらっていいですかって聞いて OK だったのでっていうような、はい、ものなんですよね、
はい、
で私の使い方は押し目買いとか戻り売りのサインツールで使ってます、
はい、
で売買ルールで使用するものは移動平均線ですね。で一応これ2本だったり3本だったりしてるんですけど、はい、うん、基本は今3本使ってます、はい、20、75、200の EMA ですね、移動平均線だと、あの WBR と、あのそれから WBR のですね、抽選、要するにあの WBR SMA をなんか入れてるんですけど、 RSI のところに SMA 入れてるんですが、その SMA のその抽選近くで出るサインをあのトレードツールとして使ってます、うん、まあ、あのこれボリンジャーを引いてるので、あのプラスマイナス2シグマに飛び抜けたところからトレードするっていうやり方っていうのは以前も、まあ、あったりもしたんですけど、はい、これやるとあんまりうまくいかなかったんですね、うん、要するにそれでやってると、私がトレードするときって大体過去でかなり検証をするんですけど、その時にだいたい勝率が7割近く出ないと、基本的に、リアルトレードをした時に5割から6割の間出ないんですよ、はい、ですのでそれをやっていくと、その単純にあの飛び抜けたから売り買いするとですね、そんなに勝率が出なかったんで、ちょっとこれ使えないかなと思って、はい、でそれでちょっとあのいろいろとやっていく中でですね、今のやり方に定まったっていう形なんですね、
うん、
でも基本的にはもう買いと売りと、あと買いと売りでしかないんですけど、待つしかないんですけど、まあ、買うときはもう本当単純で、
はい、
やってます。でこれ4月18日のチャート、今日先週のちょうど、はい、あのチャートなんですけれども、
ドル円の1時間ですね、
で、この、移動平均線は基本的に序列を見てます、
はい、
下からロング序列といって27520、うん、と並びましたね、はい、ちょうどこれ並んだところの一番最初の出るサインというのがやっぱり一番効くので、うん、まあ、サインが出た、あのこの出た時にこの下の WBR の、
はい、
あの中線真ん中の線に
赤い点線のところ、そうそう、点線のところに
RSI が一旦飛び抜けて、はい、もう一回戻ると、うん、で要すると山ができますよねと。でこの山のことを地区って呼んでるんですね。なんか地区。
地区。地区。
地区。
どういう感じですか。
なんか地区っていう感じ。
あ、地区。地区。地区。地区。地区。
地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。地区。
それで山ができてるからこれ山地区って呼んでます。
山
地区の造語です。
かわいい。山地区ですね。
この山地区の上、要するにこの山地区ができたら、はい、山ができたら、その山のできたロウソク足の一番上から買う。要するにその上をブレイクしてきたら買うっていう形。
うん。
はい。これが買いのサイン。
はい。買いサインチャートです。
で、売りはもう反対ですね。
はい。
あの、上から27520と並んでいて、で、下に、あの、中線、真ん中の線を下に一旦飛び抜けて、うん、もう一回戻る。そうすると谷ができますよね。
はい。
で、これ谷地区って呼んでるんですけど、
はい、
谷地区で、できたところで、 やる、あのその短縮したからのショートポジションを入れるっていう形ですね、うん、まあ 100% じゃないんですけど、うん、こんな形で今あったところを、はい、出してます、
はいはい、RSI にボリンジャーバンドを足してということですね、はい、出して、はいはい、移動平均線の動きも見ながら、
見ながら、うん、あの山地区短縮でやると、
それ、これ、うん、山地区短縮が出て、はい、その移動平均線が順番通りに並んでいない場合は
並んでいない、エントリーしない、うん、基本的にはあの並んでるところだけで、プラスたまにでも短期の時間軸、今私も短いのやってるんですけど、はい、20が75ちょっとだけ抜いちゃったりする場合ってあるんですよね、うんうん、はい、その場合は、少しだけ抜いてもやるっていう時はあります。
打診買い打診売りみたいな感じで、はい、
それそれ、その時は山地、あのトレンドの方向、要するに元あったトレンドの方向だったらやるっていう形はしてますね、はい、短期の時はそれはやります、
はい、小助さん、この WBR どうですか、は
い、いいですね、あのボリンジャーバンド自分大好きなんで、はい、あのこのボリンジャーバンドやっぱスクイーズした時っていうのがやっぱその細かいレンジ帯になってる時があって、うん、そこのやっぱブレイクアウトを狙うっていう部分だと、はい、これすごい見やすいなと思いますね、うんうん、はい、
そうね、これやっぱりみこうトレードってルール決めてもなかなかこう入れないじゃないですか。
そうなんです、
要するに迷うじゃないですか。
そうなんです、
迷うのをなるべくなくしたいからだからこの地区も大きい地区は私やんないんですね、うん、だから小さい、要するに大きいやつはやらずに、もう本当に小さいやつって言ったら変なんで、小さいところだけしかやらないっていう、
なんか勝手なあれですよ、素人のコメントで本当申し訳ないんですけど、はいはい、地区は大きい方がいいんじゃないかなって思ったんですけどそういうわけじゃないですね。
大きいっていうとね、なんていうのかな、こうダラダラしてるってイメージ、ダラダラしてるって言ったらな変なんだけど、うんうんうん、あとはもうかなり下押ししちゃったり、かなり上に行っちゃったりしてるパターンなので、
行き過ぎてる場合があると、
う
ん、は
い、そうするとどうしても高値掴みになって、安値掴みになってしまうので、はい、あのできればその移動平均線なるべく近いところで出る小さなものがいいかなっていう、
そうか、うん、動き始めたところでっていうところですね。
あと面白いのは、うん、例えば長い時間軸の中で移動平均線の上に価格があったとしても、うん、この WBR の中線の下にあると、あのなかなかやっぱり上行かないかったりするんです、うん、抑えられちゃっていかなかったりするので、はい、まあ、そういったところ の例えば押し目で本当に差し値で買ったりする場合もあるじゃないですか、うん、トレードの方法として、はい、で差し値で買うけれども WBI の中線を中抜け抜けないとなると、そこで一旦の天井になりやすくなるので、うん、そこで一旦出たりとかっていうこともやります、
はいはい、
まあ、トレンド方向の一応逆張りでも使ったりするんですけど、うん
う
ん、
逆張りもね、
はいはい、でこれはもう反対側のですね、マイナスにし、これこの時は2シグマ切ったらやるんですよ、
うんうんうん、
色平均線がきれいに序列が並んでいて、はい、で下のマイナス2シグマを超えると、はい、切ると、はい、それでその時に、まあ、できればあの RSI の値が30以下になってない方がいいですね。30以下になっちゃうとトレンドって基本的にこのオシレーターって30以下は売られすぎだから買い、70以上は買われすぎだから売りってやるんですけど、 FX のようにトレンドができやすいものって30以下になったら移動平均線に抑えられたら次またもう一回下に行きやすいんですよ、逆に。で70以上になったら移動平均線に抑えられたらトレンドができるタイミングですよ、うん、
はい、
レンジの時はまた違います、70と30行ったり来たりするんですけど、トレンドができちゃう時って70だったから売っちゃうと失敗するし、うん、30だから買っちゃうと失敗するんですよね、
そうですね、トレンド相場になった時は、
そうなんです、うん、そうなると、でもどこでトレンド相場になるかわからないので、はい、基本的にこのトレンド、今はトレンドの相場なんだなと思ったら、はい、逆に30以下になって、上昇のトレンドの時に、30以下になってきたら要注意は要注意なんですよね。トレンドがそろそろ変わるかもしれない、はい、レンジになるかもしれない、なので、マイナス2シグマに飛び抜けた時に30以下になってなければ、うん、でこの、なんていうのかな、谷ができるってことは必ず最低でも陰線陽線ができないと谷にならないんですよ、
はい、
だから陰線陽線になって、その陰線陽線のセットっていうんですかね、
はい、
そのセットのどちらか高い方の価格から買い始めると、逆張りの時はこれは買いのパターン、
はい、
で売りは逆です、反対です、はい、反対側の、序列、要するにショート序列になっている時に飛び抜けて陰線、これ陽線陰線のパターンですね、今度は山になる時は、はい、
うん、
そうすると陽線陰線のパターンの中で山になったなというところの下から打ってあげる、
下のところから
打ってあげる、
はいはいはい、すいません、ちょっと今でこれじっくり見ちゃいました
でこれは逆に言うと、はい、70以上になってるのでちょっと要注意なんです、
あ、はい、この時はね、70以上ついてるところは、
そうすると70 170以上になってるから、うん、次一旦下押ししても反転してくる可能性もあるかなっていうふうにやっぱり見ていかないといけないので、はい、そしたらまあちょっとこれ本来は安値切らないで行ってくれたらもっと綺麗なチャートのパターンになったんですけど、はい、この場合は本当安値切らないと今度この上超えて上昇していくという、はい、この綺麗な上昇パターンが取れたりする場合になってきます。
はい、
あと移動平均線の序列がぐちゃぐちゃの時は基本的にはもうやらない、うんうん、っていう形、
はい、
あとまあ利確はもうダイバージェンスですね、この WBR のダイバージェンスを使ってやったりするんですけど、
はい、
うん、上この2シグマ飛び越えて高値を更新してるんだけどこの2シグマの中に入ってくるというようなところではやっぱり利確のターゲットにしててあげるっていう形ですかね。でエントリーには私は使わないです。これは
これはもう本当に
利確するときだけに使います、はい、
うん、
で反対側もそうですね、利確のタイミング、うん、飛び越えて中入ってくるときはもう使う、そうですね、こういうときに使ってます。ちょっとこれ飛び越えて少し私のチャートで中入ってこなかったんですけど、まあ、ダイバージェンスはこの辺で出てるんで、
はいはい、
で今度ここで今飛び越えてますから、はい、もう一回ここ下安値切って飛び越えなかったらダイバージェンスがつきますねって、この WBR のダイバージェンスがつくかなっていう感じです、
うん、
でこれはもうショートの序列になってるので、はい、綺麗な序列なのでここにちょっと見づらいんですけどすごいちっちゃな谷地区が実は出てきてるんですね、
はい、足元のところ
ですね、足元の、はい、すごいちっちゃな谷地区ができてるんですけど、はい、まあ、あとは、まあ、もうちょっと前のこの辺とかですね、こういうところが
ちょうどチャートでいうと真ん中辺ですかね、
うん、すごい綺麗なこの辺の谷地区ができて、イメージ的には20と75の間に価格が入ってきて、うん、で次の谷地区っていうかそういったところがやっぱり私自身は狙い目、うん、あとは移動平均線がやっぱり収縮した後の谷地区を狙う、
狙う
と、うん、そうしていくとまあかなり怖くなくトレードできるかな、うん、あとは損切りも浅くなるので、
そうですね、
はい、
トレードであんまりねこう躊躇しちゃうとね、タイミングを逃しちゃいますので、本当にシンプルに判断できるようにしておかないといけない、はい、ということですよね。トモラニさんの DVD なんですが、 WBR 有効的な使い方でトレード技術を一歩進化させるメタトレーダー4 MT4 専用 WBR インジケーター付きのとてもお得な DVD ということです。お値段は3800円、税別ということです。こちら詳細についてはぜひ番組ホームページの方をご覧いただければと思います。これ簡単にどんな感じの DVD になりますか。まあ、今ご紹介しましたけれども、ま
あ、もっと時間軸によってもですね、うん、使い方を変えたりとかいろいろやってます、はい、説明してます。
ぜひ参考になさっていただければと思います、はい、詳しくは番組ホームページの方からぜひご覧ください、はい、さてここまではトレーディングサロンのコーナーをお届けいたしました。さて YouTube の限定配信この後もお届けしていきますのでぜひご覧いただければと思います。さあコウスケさん、ちょっと私先ほどですね、はい、ちょっとコウスケさんのご案内お知らせをするのを忘れてしまったので、
はい、
ちょっと簡単にいただいてもいいですか。
わかりました、
はい
はい、まずお知らせはですね、まあ、先ほどのセミナーのお話と、うん、はい、今ですね、まあ、企画としてやってるのがですね LINE アットの企画やってまして、うん、はい、11月ぐらいから始めているんですけど、うん、ブレイクプライスインフォメーションというですね、うん、はい、ものを、毎日配信しています、
うん、はい、
まあ、これどういうものかというと、まあ、結構皆さんこうブレイクの値っていうのがやっぱ日々わからないっていう人が多いので、うん、まあ、そのブレイクの値を日々皆さんにお知らせして、うん、まあ、そこを抜けたら売っていこうねとか、うん、そこを抜けたら買っていこうねっていうのをですね、うん、まあ、情報として無料で配信しています 、
はいはい、登録はコウスケツイッターよりぜひお願いいたします、はい、さあお送りしてまいりましたトレーディングフラワー、そろそろお別れです。この後は、YouTube の限定配信でぜひお楽しみいただければと思います。この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。